はい、今日は、短い箇所、一言ですね。聖書のこの一言が非常に大事なことといろいろあちこちにあるわけです。一言、まあ、緩和でもですね、一言あるのと一言もないのと、これ大きな違いがあるわけですね。この点は、私もいろんな方々から、メール、あるいははがき、連絡、あるいは献金、その他の連絡、電話と、いろいろあるけど、なかなかこの返信ができないわけです、最近の特に。その、ことはこういった集会の話の準備、で命の水、あるいはその他、キリスト教関係の別のところからの原稿を書くことが、ような時があると、非常に時間がかかるんですね。何時以内ということになると、自由に書くのであると長く自由に書いてあるんですけど、書き終わっていつもカットしていくのが非常に時間がかかるわけですね。1000字以内とか2000字以内とか。そしてこういう話も、どこの箇所を選ぶか、どこからどこまで、で、賛美何するか、まあそういったことを、ので返信とか言うと、ここで分断されて書けなくなってしまうってこと多いものだからと言っても、それからいろんな家事全般が全て、必要なために、なかなかそういう、でも本当は一言でも返信ができたらといつも思ってるんですけども、本当にそれが最近ずっといろいろできないままになっているわけです。書く途中で、原稿とか書いてる、話の途中で書いてると分断されて、あと続かなくなるってこと、本当によくあるもので、どうしてもそういうふうになってしまいます。で、ま、緩和のとかの場合でも、その一言がずっと誰かの心に残るということがあるんですね。そういうふうに、自分は、聞くだけで良いっていう方々もちろんおるわけですね。別の長期集会のある時なんかでも、ある方が、話を聞きに来たのに何か言わされる。とても嫌だとかいうふうに書いてあった方もおられましたが、言わされるんです。これ自由なんですけども、パスされるんですけども、そういう、黙ってよりも何か一言で誰かの心に何かを提供するという可能性をいつも思うわけです。主が用いてくださる。ということですね。福音伝道ってのはいつもそういうことなんです。黙っちゃったら伝わらない。何か一言あるいは印刷物、それによって神様は用いられることがあるということなんですね。この後も、ついこの間、50周年、50回、50年もついてきたら、セタンな聖書集会に参加した方々に、短くでもいいので、印象に残ったこと、一言ずつでも言っていただこうと。まあ、パス向けにしてるんですけども、そういうことによって、他の方々も一層、このセタナというところの農業をしている方々の信仰にも触れると。で、セタナという存在に触れると。で、少しでも祈りに覚えるということにつながる。何も言わなかった。セタナ集会参加もしてなかった人、全然なかったかのごとく消えていくわけですね。少しでもそういったことをキリストに関わることを残すためなんです。そういうことですね。で、14章の最初、心を騒がせる何かにあると誰かから言われたこういうことが起こった。絶えず心を騒ぐ小さな小さなこと。今、ああいうガザとかで起こっているようなことは心を騒がせるどころじゃないわけですね。水もないと。住むところもないと。せっかく逃げていたところそこまで爆破したり、場所によってもう全く大きな建物がみんななくなった。狭い狭いところにですね、200万人、220万人、その半分も破壊されてしまって、南の方に逃げたら、今度は南方を今度は攻撃するよと。エジプトの方からは厳重な目的地があって、いけないわけです。イスラエルの方もいけないです。もう死ぬ他はない。というようなですね。そのような非常に恐ろしい状況にある方々、今もこの場所でもおられることを思うわけです。 だからそういうふうにですね、私たちは安全のある狭いところだけを考えていったらいけないことで、何十万、百万とかいう単位で自分の国、あるいは家で住むことができなくなって、やむなく逃げていく。我々でも自分の家で逃げていったらどこにおるのかと、この日本にいるの。あれ災害の時でもそうですね、学校とかなんか行って、それでもまだあるんだけども、みんなが雑魚にしてる。私も、東日本大震災の時に、東松島とか、原発ですね。仙台の方の原発に相手に。それから帰り品は、福島のそういう避難所に来て、守って、で、水と本などを渡しするために行ったけど、あのこと本当に、現場を見て驚かされたわけですね。ニュースの画面を見ても実際にその場に行って、見ると本当にやはり違うわけですね。寝ることも仕切りもあるときは何もなかった。今頃は簡易なベッドですね。そうした紙で作ったような暖房で作ったそういうこのベッドも作られたり仕切りがあったりしますが、そういったことを最後私たちはですね、心を騒がせるな、自分は今騒いでるか、あれに騒いでるか、自分だけのことはなくて、そういう次元の違う状況に置かれている方々のことも覚えて、そこに神様の祝福の力が注がれるように、光を差し込むようにと、私たちはいつもですね、そのことも覚えて、そういう祈りは神様がおられる限りはですね、必ず神様が聞いてくださっているわけですね。祈って何の役に立つ、それは神様を信じない人のことですね。愛と真実の目に見えない神様がおられるんであれば、祈りは必ず何らかの形で聞いてくださっておるわけです。はい。そういうことで、ここでですね、私たちはそういう小さな小さなことでも、何か心を騒がせる。ブラブラするということはよくある。でも、そのためにどんな大きな心を動揺させることでも、一番の道がここに、極めて簡単に書いてあるわけ。これは非常に大きな出来事でも、このことが深く関わってるんですね。一番大事なことは、神、全知創創造者、あの宇宙の星から、ものすごく遠くにある無限に近いような星々も、太陽でもですね、莫大なエネルギーを発して、そして毎日毎日エネルギーを注いで、それで地球上の人々も生きているわけです。私たちが食べている食物。野菜にしても、果物にしても、肉にしても、何、魚にしても、みんなその太陽光線による、光合成によってですね、二酸化炭素、水使って、炭水化物を作る、デンプンを作る、ブドウ糖化と、いろんなものを作っているわけです。ビタミンも全部そういった元がそれですね。そういうおびただしいものを創造した神様、全能の神様を信じる。しかもその神様は、何も愛も真実や感情もなく、ただ作った人間ではなくて、人間がどんな深い愛のように見えることでも、はるかに無限に大きな愛を持っておられる方です。しかもさっきも人間は、政治家嘘。実は人間そのものが真実でありえないわけです。絶えず何か嘘が小さな嘘です。祈っていましたって、どれだけ祈っているか。例えば、家族に対しても、こういう集会の方々。例えば、稲を呼び出すとき、黙って聞き逃したら、それを祈ってないことです。御国が来たらしたまいっていうのは、一体誰に対してなのか。通りを歩いている人でも、この近くの家の人でも、我々仲間の人でも、ガザの人、みんなに対してですね。病気の人も、今も入院している方、あるいは、その症状がかなり重くなっている方々も。そういうみんなに御国を来たらしてください。神様の力、信じて愛を注いでくださいという祈りが御国を来たらしてくださいという祈りであって、ほんのわずかしか祈れてないわけですよね。だから、その神っていうの、神様を信じるっていうことは、神はみんな見てくださって、愛と真実の視点から。そして間違ったことで私たちはできないことはいっぱいある。日常的にあるわけです。はい。 わないことをでもある。手紙なんかで祈っていますと書いてる。どれほど祈ったのか。そのうち、その嘘が入り込むんです。あるわけですね。祈りますと、一つ書いたら必ず祈らないって嘘を書いたことになる。まあ、そういうことですので、神様を信じるっていうことは非常に奥が深いわけです。けれども、日本人のほとんどの人は、そういう神様を信じていないで、そこに何が神様として祀ってあるかわからないところで拝むと。だから助けてくれるか、性質は何者かわからないわけですね。神話上の神様だったら、そんなないわけです。で、何か拝むということ。安くに行って拝む。戦争でたくさんの人を殺した人たちがいっぱい入っている、そこをどうしてそれを拝む対象になるのか。豊臣秀吉が神様として拝まれている豊国神社というのがあります。豊臣秀吉はどんなに残虐なことをしたか。だからそんなの神様と拝む対象に実際になれない。神様を信じなさいという一言、日本人全体、世界全体に今も響き渡っている言葉なんですね。すべての様々な問題の根源、ここには本当に真実な神様、愛の神様、愛と信じてご支配、導いてくださっている神様がいるということを信じないで、さっき言われた、お金の力、人間の権力の力を信じる。それが一番だと思ったら、それが偶像、神様みたいにしておいていく。だからそういう神様を信じたら、その愛と真実の神様、非常に細やかなお心を持った神様だから、大空を見ても無駄に作ったりは決してしないわけです。人間の描いた絵画でもですね、非常に長い時間をかけて、そのどんな色彩、色を使うか、どのように構成するか、どのようなレイアウトするか、いろいろ考えて、そしてインスピレーションも待って、そしてその一枚の絵を描き上げるわけですね。音楽でも。そういうことを考えますと、そういう音楽やら絵画、能力ある人にその才能を与えたのが神様だから、神様はあらゆる美、美しいもの、根源。人間でも絵を描くときも一生懸命にですね、その心を映し出そう。自分が感じた、まあ、美に対する、あるいは力あるもの、あるいは厳粛なもの、そういうものを絵に映し出そうと。音楽でもそうですね。ベートーベンなんかは特にそういったのを非常に顕著に感じられる。ベートーベンの交響曲の第3番、5番、3番、5番、7番、9番というのは特にそういう力強さを感じる。私も学生の時にそういうのをその聞いたのはそういうもので聞きましたけども、何か力を与えられている。そういうタイプの音楽ですね。その元はというと神様。神様からそういう力をもらって、それを音楽にする、その能力も神様から与えられている。そうしてそれを100年、200年経っても世界中の人に与え続けておるわけです。それはベートーベンが偉大なって言うんだけど、それを与えた神様が偉大なわけです。神様が与えなかったらゼロに等しいわけですね。そういうふうに、神様を信じるということは、その愛と真実と無限の能力、永遠、みんな真理ということですね。で、そしたら、この自然を見る目や、人間や様々な出来事を見る目も、おのずから違ってくる。一人一人の人間も、様々な性格、体が強い、容姿が端麗でもない。あるいは、まっすぐ立ってあることもできない。生まれつき立ったこともない。立ち上がれることもできない。それから非常に屈強な人。何十キロでも100キロでも走れるとか。実に様々な能力や違いがあります。これお顔も真っ黒。これは真っ白みたいな。それぞれが神様がある目的を持って創造されている。しかもその根底にはいつも何か真実と愛があるということであれば、体に障害があったりして大きな体を揺らしながら歩く だから手を震えながら書く。そういうところで思った方も、意味を持って妨害されたんだ。そういう、見ることができるように、つながっていくわけですね。この背後にある神様がどんな目的を持ってそのような方々を作ったのか。非常に立派ように見える人。非常に悪いように見える人。どのような環境があったから、その人がそのように悪くなったのか。でも、どの悪い環境があっても、いわゆるよく育つ人もいるわけです。そのためなサタンの誘惑があった。でも、そのサタンが誘惑をしていると、バカとかですね、あいつはどうなって言って、知り得るために神様を見守っているんだろう。それは周りの人が、心ある人が、そういう人のために神の御祈るための存在でもある。そういうものになるわけです。で、神を信じます。あ、信じてます。その簡単な問題ではなくて、信じたらたちまち毎日見る大空も、まあ、のように花も飾られていますが、花の一つ一つの葉っぱも一つ一つも意味を持っている。その葉っぱにおいても、巨子、ギザギザがあったり、この前の万葉に丸い巨子が、巨子がギザギザ丸い形のものがあったり、花の咲き方、色合い、全部違うですよね。その一つ一つ意味がある。海辺に行けばですね、木が立っているときに、このさざ波に木が立っている。このようなキラリと書く一つ一つの輝くみんな意味がある。波の一つ一つに。神様は全能だから、どんな小さなことにも無数のものにみんな意味を込めてやることができるわけです。ですから、自然を見る目にしても、音楽を聞くということに関しても、絵を見るということにしても、人間を見る、事件、出来事を考える。みんな神を信じると見方が違ってくるのであって、そのようなことを全部含んでいるわけですね。音楽の中には、やはりずっと昔から、特にキリスト教、神賛美のために作られた音楽から、いわゆるクラシック、源流、ここから流れ出てきているわけですよね。クラシックというようないろいろあるけど、元はそういうところからやっぱり流れ出てきているわけです。そういうことで、やはりですね、世界の人気、今も大きく力づけたり、潤したりしているのは、なんといってもバッハ、ベートーベン、モーツァルト。その3人は圧倒的な影響力で今も響いているわけですね。後の人のあんまり名前知られていない人も、そういう3人の人が大きな影響を受けた人、ということになりますが、で、それがこの唯一の神様がおられるという。そこもう一つ大事なこと、徹底的に大事なことが、イエス・キリストを信じる。この二つですね。この十四章の最初にこういう幸福の区切りの一つ。このキリストを信じるっていうこともどんなことを含むのかと。このことがですね、世界中の問題に大きくつながっていってる。今まさにそうです。それは、キリストを本当に救い主、神と同じご性質と持った方だと。今もその愛と真実でご支配なさっているんだと。だからイエス・キリスト様が言われたことや、そのなされたこと、そのあり方こそが人間の究極的な模範だと、目標だと、を信じることになるわけですが、キリストを最終的な救い主だと信じないときにはそうでないんですね。武力持ってやれっていう人を、その人を救い主でやる。で、大きな嘘をつくような人ですね、これが救い主だということになったら、本来は立派なような人が殺人までするような方向に引っ張り込まれる。それは王無神理教でなったわけです。そして、大きな嘘をつくような人が、その宗教のトップになると、自分はキリストよりも大きいんだ。と言って、本来の非常に異様なものがある合同結婚っていうふうなことで、たぶらかしたり、嘘の金をいっぱい見つかしたり、日本の政治家もたくさん、それにしてやられて、また最近も文部科学大臣がですね、自分たちを、 選挙を応援してもらうために、一日中何百回もかけたとか、そうしたら今度は国会で質問とか要求の時に、彼らの要求のことを一生懸命言うと。そういう契約書を取り交わす。それも朝日新聞が、突っぱ抜くまでは、そんなことは全くないと、公に公表してたんですね。で、朝日新聞で写真入りまで出て、写真が出とんだったら、来たかもしれないと。最初の公の挑戦ですけど、全然そんなことはない。関係ないとか言ってたのが、まあ、今回の、こうした政治家の大きな腐敗問題も、朝日新聞が、これは大きな問題を知ってる人もいっぱいおったはずなんだけども、黙っとったわけですね。あのジャニーズの問題なんかもそうでしたけども。ですから、まあ、こういったこととつながってくるんですが、でももっと今大きな問題で世界的にキリストを信じるっていうことをしないときには、大きな問題にもなってる。それが現在のガザ、イスラエルの問題でもあるわけです。その二つが武力攻撃をやり合ってる。そもそも最初の発端はこんな大きなことになって、ガザがあれだけまで大破壊されて、何万という人が死んでいくというようなことに、これ今までのいろんな最大級ですね、イスラエルとガザ。それまでより何度かガザがバーンとあって、またイスラエルやり返す。何十人か死に、百人か死に。そういうことも何度もあったわけです。このガザの方からいきなり武力攻撃バーンとロケット弾をいっぱい発射して、そしてイスラエルの方の近くに殺すんです。また一人で飛んだ。そこでイスラエルも絶対許さないというふうなことで、猛烈な爆撃を破壊をするようになってしまったわけです。その双方の根拠とするもの、これを本当にイエス・キリスト様を究極的な救い主と信じないからです。その二つの宗教、ユダヤ教、もイスラム教もそうなんです。イスラム教はイエス・キリスト、モーセ、アブラハムも尊敬すべき、敬うべき信仰者だと認めるけれども、最終的なマホメット、ムハンマドこそが最終的な救い主だ。統一教会は文鮮明こそは究極的な救い主なんだ。キリストはそうでない。イエスは泣いてあげないかんだと。失敗したんだと。そういうことをですね、言うような人が、まあ、それをトップにしてるのが統一教会だったわけですね。ユダヤ教というものは、未だにイエス・キリスト様を究極的な救いの人は信じようとしないと。その点でですね、まさにこの、イエス・キリストを本当に救い主、究極的な人間のあり方っていうことを認めない二つの方があのように武力で激しく戦って、それが非常に多くの国々に今波及しているわけです。アメリカやら中国やらイスラエル、いろんなものが場合によってはここに関わってくるかもしれないと。イランや中東全体とか。そのようにですね、何でもないような一言っていうのは実は非常に奥が深いんですね。その聖書の中の言葉っていうのは。で、一番最初、トルコ、対して、イギリスの軍と一緒になってですね、ユダヤ人独自の部隊を作って、で、オスマントルコ攻撃しようと、部隊を組んだときに、もう、は、聖書、旧約聖書の手を置いて、誓った、という、映像も見ましたけれども、昔の映像ですね。あの、とても貴重な NHK、別のもの、アメリカまで行って、それを見てもらうことしない限りは、見られないような。その旧約聖書には、初めの方にはですね、他の民を殲滅せよ。びっくりするようなことが書いてあります。で、だんだん後になるとですね、 まあ、少し命の出ているときには、神は憐れみある神、罪を許す神という新約聖書の本質と同じことが書かれた部分もありますけども、他方ではペリシテ人を滅ぼしてしまうと。そういうことが書いてあるから、そこを取って旧約聖書はですね、そういうふうに、異邦人を殲滅する、滅ぼすんだ、なんて、いうことを言う人も、まあ、見たら、そういうこと書いてあるから、びっくりするわけですね。けども、旧約聖書のだんだん後になるとですね、預言書、あるいは詩編なんかを見ますと、とっても新約と同じで、しかもこの福音が神の賛美は全部に及んでいく、というような預言的なこともだんだんと多く書かれていくようになるわけです。で、ジャイアの53章になってくると、神から特別に選ばれた人が、非常に苦しんで、そして殺されていくけれども、その時の人々は神様から罰を受けてあのように苦しむんだと思ったけど、実はそうでなかった。みんなの罪を身代わりに折って死なれたんだと。そういうイエス・キリストのことをですね、はるか500年以上前から予言する、ということも記されてきているわけです。異邦人のルツ。ルツがですね、イエス・キリストの、いわば先祖にもなる。そういうことで、異邦人を全部殲滅するということのような、びっくりしたようなことの、ともにですね、異邦人にも救いを、
すいません。音声途切れました。音声途切れました。会場、音声途切れました。先生、何かの接触のようです。聞こえていません。接触ですね。マイクの接触をご確認ください。
マイクの聞こえ方はどうですか？
あ、今は聞こえています。
マイクの聞こえたテストです。あ、
それ以外です。
はい。はい、時々無線の状況が悪かったら、今これ有線に切り替えたわけですね。はい。そういうふうに途中で、調子が悪くなったら、言ってくださったら、私は他の、アプリケーションもいろいろ出してるから、その書き込みが 見えない状態にあるとか、ほとんどなので、はい。ということでですね、何が根本原因かっていうことは、その表面だけ見たんでわからないんですね。彼らがよりどころとして元にしてる、その経典が一体何を書いてるのか。この前のセタナの集会の時にも出ましたけれども、イスラムのコーランにはですね、はっきりと敵対するものは、迫害するものは殺せ、とはっきり書いてあることです。でも、過度にはする必要はない。迫害をやめたら、そこでやめなさい。それは目には目。歯には歯。本来はあれは償いのことだったんですね。復讐ではなく。 相手の目を潰したら自分も目を潰すことによって償えと。相手の手を折ったら自分も手を折ることによって償えと。同じ対価をするということだったんです、するということだったんですけども、それが変質して、腕をやられたら相手も腕もやり返すと。命を殺されるもので、相手も命を殺すとかですね。それでイエス様も当時の風習として、目には目、歯には歯ということを聞いてるだろうというわけです。けど私は言うと、イエス・キリストはっきり根本から変えたわけです。そのような敵対するもの、悪いことをするものがあって、それをやり返したらきりはない。今もそれですね。イスラエルとガザがやっていることは。イスラエルが非常に迫害を受けて、たくさん逃げてきて、そして国際的にも、共感を得て、そこに国を作るということに賛成を国連でも多くの国にしたわけです。けれども、そこに住んでアラブの人たち、前からもう1600年も800年も住んでるから、当然どんどんどんどん入ってきたら、どうなる？最初はお金買ってたわけですよ、イスラエルに。どんどんどんどん荒れてる砂漠地帯とか、アラブの人たちは国、国家、統制、国境というふうなことをきちんとするような生き方をしてこなかったわけですね。前に言ったように、インドの名前を付けたインディアンとか言われてきた、全然に。アイヌの人もそうです。国家組織のような支配系統を切ってしたものは、軍事力をバッと集めて、そこやってくるので、そういうことが、世界の足がこちらに起こってくる。
先生すいません。何か、干渉してるんですかね。
それが、わからないですね。それで雑音がどういうか、どの方でしても入るんですね、これ。今これ、ビデオカメラのマイクを使ってるんですけども。
これはいけます。それでカメラ使っていただ
きます。はい。はい。そういうようなことでですね、この、あの対立には、今、ガザの方で何があった。イスラエルがどういうことをしたって、そこだけでなくて、その背後のものを見る。そこにはですね、今言ったこの、イエス・キリストを最終的なあり方、そのことを信じないということから、それに公然と仕返しをやると、復讐をやる。で、イエス・キリストはですね、剣を取る者は、仏教を取る者は剣によって滅ぶ。だから、イエスを捕らえに来ようとした人たちに切りかかってきてる。剣を収めなさいと言われてます。で、私たちの国はこの世のものではなくて、目には見えない神の国こそ私たちの国なんだと。それは嘘を言ったり人を殺したらすると、その目に見えない神の国そのものに入れなくなる。そういう基本的なことがあるわけですね。私たちの国、日本が私の国だったら、これ表面的な目に見える世界だから。けれども、もう日本が本当の祖国である。私たちの祖国は神様の国だ。目に見えない。そこに入るには、ものすごい防衛力、軍事、核兵器、そんなもの何もいらない。そこに入るにはですね、ただ、幼子のような心を持って、そのような神様と、そこに私たちを作りに来てくださったイエス・キリストを信じるだけ。そういうふうにですね、キリスト者というのはもともと違うんですね。私たちの国は表面では日本。でも、日本といってもですね、例えば韓国から、たくさんの人たちも、そ がおるわけです。本来はやむなく日本に来てしまったと殺されてる人もおるわけですね。諸国は韓国、中国から来た人もおるわけです。今日はフィリピンやベトナムからもいっぱい来ると。彼の祖国はそういうベトナムやそういういろんな東南アジアの国々であっても日本に来て、そこで住み着く人もおるわけですね。アイヌの人の子は先人元からおったけど、もうとっくに取られてしまったんです。日本人によって。これに国というものはウクライナも取られたということで言いますが、もともとはどこの国でも何もなかったんですね。権力者が出ていて、ここからこうやって飲むんだ、してしまったわけです。どのような権力者がこのとも、どのような歴史の流れになろうとも、私たちは国があるんですね。それが神の国だ。で、ユダヤ人たちもですね、もしそのように愛と真実で、目に見える形でも最も弱い人々を助けるために、元気そうな99匹置いてでも弱くて、うろついている、助けるために行くっていうような、そういうお方は最終的な救いにすると思ったらですね、あのような激しい攻撃で、たくさんの人たちをどんどん殺していく。大けがをする。ウクライナにしても、8年も、クリミアのことで、ロシアと南東部で戦争状態が続いていたわけですが、ロシアが軍と入ってくる前に、2年ほど前に、フランスのトップと、ドイツのトップ、ドイツメルケルさんがですね、仲立ちになって交渉したわけですけども、それをゼレンスキーは全面的に蹴ったわけですね。その時に教会半分にデモするとか、本当に人殺し合いをする戦争でなくって、人ったら今のような、おびただしい人たちが死んでいくってことはなかったわけです。だから武力でもってどうこうするんじゃなくて、平和交渉。時にはそれを領土を分割するなりしても、はるかに軽度のことですよね。もともと自分の方のとか言ったって、日本だってそういうふうに、お泊まりが死んでった人を追い出してこう物やっとしてるわけです。まあ、そういう意味、平和交渉をあくまでする。そうしないと、ああいうふうにブロッケといつまで終わるかも。今、ああいうふうに、ウクライナでも、去年度の期間でも、もう1万6千人っていう手も足も、どっちかやられたり、目が潰されたり、おびただしい数の障害者を生んでおるということなんです。私もイギリスの世界最大の公共放送、たくさんの番組を世界に向かって応じている、イギリスの BBC の動画、録画を見て、はっきりとそのことを知らされたことですね。毎日のようにおびただしい人たちが手を貸されたり、足を、通されたり。その人たちは、これが生涯一体どうなるかと。死んだ人だけの数。死んだ人だけ、冥福に乗ってこんなことはないんですよね。生きてる人も家族もめちゃくちゃにされて、自分もめちゃくちゃにされる。死ぬまで苦しまなきゃいけない。戦争っていうのはめちゃくちゃそういうことですね。ロシア側も、もう相当の人たちが、その応急をしたり、障害者になって、死んでいったりしてるわけです。ウクライナ側も、ロシア側も本当に実相を出さない。かつての日本もそうだ。はい。だから、こういうふうにイエス様を信じないということになったら、暴力である、武力である。イエス様のことを本当に真実となったらですね、人を殺すということは最大に良くないことだ。そんなことを大量寄ってたかってですね、やれやれと。で、それを決める人たちは立派にして、良いものを食べて、して命令して、一番下の、あるいは命令を受ける立場の人たちが仕事からも辞めていて行けと。国が出ていくことも禁止されて、ウクライナに。 ロシアでもまずいと、こんなに金を増やしてやるから来いと。いうふうなことで生かされてるんですよね。的な問題なんでもなかった人たち同士です。そので、この私を信じなさいと。私の国は神の国、愛の国なんだと。人を殺せということでですね、自分の安全を保っておいてはいけないということですよね。はい、そういうことで。このことは、当然、今言ったようなことの他に、イエス様を信じるとは、イエス様の十字架を信じるということ。基本ですね。復活を信じる。イエス様こそは死ということに打ち勝つ唯一の方だと。地上に来られた人、人間では。神と同じ力を与えられる。だから万人の罪を見抜いて、しかも身に負って、それを身代わりと信じてくださった。誰でもですね、過去を振り返ったら、あの時はこのようにした方が良かった。このように言った方が良かったのに。のことはいくらでもあるんです。だから、きりはないと思うんですね。みんな完全に私良い道を進んできた。そんなことを言う人は一人もいないはずですね。みんなそういう意味で過去を見たらいっぱいそういうふうに罪というものがある。それはどうしようもない。お金を儲けよう、権力者になろうが、経験をいっぱいしようが、外交をいっぱいしようが、なんとかの賞をもらおうが、そんな関係ないです。過去のことですから。その過去のどうすることもできないで、その結果誰かを傷つけて、誰かを人に倒したかもしれない。それはもう取り返しがつかない。それを、だから、罪ということですよね。罪の許しということは、ぜひとも必要。何かをしてうまくいったことよりも、ずっとですね、あの時はこういうことをすべきだったのに、と思うことのが、多くの人にとってほとんどそうではないかと。心のどっかに深く残ってるわけです。そういうことを修復して完全に許し、修復してくださると。なかったようにしてくださるというのが、十字架の罪の許しということですから、本当に一番大事な私たちの奥深いところの解決の道を備えてくださる。イエスも信じたはまずそういったことであるし、どんなことが降りかかってきても、この死ということを超えるんだから、復活させるんだから、これも最強のものですよね。災害で死んだら終わりでもない。戦争で死んでも終わりでもない。またこのように足を飛ばされて生涯苦しむことがあっても、その苦しみを打ち勝つことができる力も与えられるというわけですね。まあ、そういうもうイエス様を信じるということに、そういうようなですねことを含んでいる。その二つがないといけないと。神様を信じるって言ったらあまりにも漠然としているというわけですね。日本だったらどこでも神社だったら神様神様、死んだ人も神様、大きな木があっても神様、山があっても神様。まあ、そういうことでは、本当に自分が苦しんでいるとき、その山、富士山があって何してくれるのか。ということになりますね。徳川家康、神様、何してくれるのか。何もしないです、もちろん。ところが、イエス、キリスト様は、本当に苦しんだとき、罪を犯したとき、死が近いときでも、近づいて、私たちが意識不明になっても、なおかつ、しっかりと手を取って、というふうに導いてくださるわけですね。だからこそ、このように私たちの心を騒いで苦しみない根源であるという解決に向けて、神を信じ、そしてイエス・キリストを信じると。この一言の中に、私たちの全ては解決の道がまああるんだと。国の同士の方に問題さえも、ここが深く関わっていると。トップの人たち、そのキリストのあり方を全く蹴飛ばしてですね、人間的な感情、自分が選挙で再選されたい、権力を維持したい、自分を捕らえられて殺されたくないと、まあ、そういったことから太平洋にどんどんあんなふうに、まあ、天皇もその責任者の一人だったわけですけども、対応さえしないで、その場にとどまってしまったと、そういうこともありましたが、それは、まあ、彼も死ぬまで平安を与えられなかった。ですね。はい。そういうことで、私たちの毎日ですね、この 神様を信じ、イエス・キリストを信じて導かれて歩みたいと。それを知らない方々に少しでもそれが伝わるようにと。気持ちを続けさせていただきたいと願うところです。はい、終わります。